瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。この番組は金城学院大学国際情報学部の後藤ゼミの学生が瀬戸の魅力や情報を私たちの学生の視点で皆様にお伝えします。
今回のメンバーは MC は私、玉木彩音、片桐優香、ミキサーディレクターは小田佳林でお送りします。松本さんにも参加していただいて進めていきたいと思います。
よろしくお願いします。
私は片桐さんが初、
はい、
初めまし て、今日からよろしくお願いします。
お願いします。
なんかそう、今日始まる前から皆さんのニヤつきが
緊張でニヤニヤが止まらないです。
緊張するとにやけるタイプ、
はい、
そういう人いますよね。絶対笑っちゃいけないところでにやってしちゃうとか。
すごい笑っちゃって怒られるタイプです。
今までも何度か
、はい、
あ、そう、でもこういうところだったら多分プラスに受け止められる。
あ、いいですかね。
そうそうそう、明るい
笑顔が、
そうそうそう、
笑顔大事ですよね。
いらっしゃーっていうそう、じゃあニヤニヤしながらね、ラジオなので皆さんにお届けできないけれども、
はい、
声にそれを変えて
明るい声で頑張ります。
明るい声でやっぱりニヤニヤしてでもみんなで頑張っていきましょう。
はい。
でももう、もう夏休み、
まだですね、まあ、あと2週間ぐらい、
来週で学校終わりです。
あ、そう。じゃあテストは
来週テストがあって、うん、終わりですね。
そっか。あーって
私なんか今回テストなくて。
あ、そう、人によるん、
はい、
そうか。
そうですね、
その、まあ、課だったりそういうのもあるかもしれないけれども、
うん、はい、もう終わるの待つだけなんで。
待つだけは楽しい、はい、何しますか。
何しますか。
何しましょう。
何しよう。あ、まだ立ててないの。旅行の計画入れてるとか、バーベキューするぞとか、海だとか。
なんか暑すぎて出かけるってよくなくなってきましたね。
確かにもう、あの、本当にしんどい時は、あと危ないかなと思った時、命を守る行動を本当にとってね、あの、はい、そういうのも一つの手段だと思います、うん、はい、楽しくやっていきましょう。
はい、
はい、
逆に松本さんは、うん、今年の夏やりたいこととかってもう決まってますか。
今年ね、あの、できるかどうか分かんないんだけど、川下り、
あ、
やりたくない。
やりたい。
ちょっとハードな川下り。
ハードな、
そうそうそう、なんか怖いぞみたいな、
楽しそう、やりたいです。
普通に柔らかい緩いところでヒューじゃなくて、
みんなで大盛り上がりするやつですよね。
そう
じゃあぜひ二人で行ってきてください
一緒に行かないの。
片桐さん怖い系は
ちょっと怖いのは大丈夫かなって
でも楽しいのにね、
うん、行きたい、ね、
涼しそう。
そう、涼しくていいと思う。
涼しくて、
あ、その川下りができる場所ってほら岐阜の山あいだったりとか、涼しいイメージの美味しいところだから、うん、ね、川魚焼いたのをいただいたりとか、そういうなんかフルコースが目に浮かぶよう
険しそうですね、う
ん、まあね、でもちゃんとレクチャー受けられるでしょうし
あ、
ちゃんと専門の人がついてくれるから思い出
頑張ってください。
ありがとうございます頑張ります。
では早速本題に入っていきましょう、
はい、
今回は水野智道
はい、
はい、今回は水野智道さん、加藤のりちかさん、
はい、
富田武史さんに案内していただいて、うん、上皇寺のある掛川地区へ取材に行ってきました。
ほう。
今回案内してくださったお三方は私たちの先輩が参加したイベントのつながりで紹介していただいたのですが、とても自由な方々で3人が同時に違うところで違う話をしていたりなんてこともあったんですけど、それだけ掛川地区の良さを知ってもらいたいという気持ちが強い方々なのだと感じましたし、自分たちだけで行ったら知り得なかったようなことも知れて楽しかったです。
うん、楽しそうな感じが今伝わってきました早速
松本さんは掛川地区に行かれたことはありますか。
でも上皇寺ぐらいかな、その地区っていう風な感覚ではなくて上皇寺に行きましたっていう、そうだから地区をこう巡るという感覚、あの、言葉ないので羨ましい。しかも楽しそうなお参加だと
そうなんです、
すごい 楽しかったです ね、
ね、うん、あそのお三方さんはこう年齢も皆さんのお仕事とかいろんなこともバラバラな皆さん
年齢多分近いよね
そうです同年代ぐらいの方、うん、でもともとやってたことがそれぞれ違う方だったのかな、
うんうん、
印象ねそういう印象で
、うん、はい
そっかその話を聞いてみたいわ、はい、そのバラバラなところも一瞬ちょっと見てクスッと笑って
そうなんです前の方と後ろの方とかだいぶ距離があったりとかして
私たちも聞いてる話が違うみたいな
そうでもそれぞれにその方が見てる目線の何かを説明してるのよね、
うんはい、そうなんです
熱く
熱かったです、
ね、でもそうやって街を愛せるって素敵なことですね、
う
ん、
そうですね、
ね、羨ましいそれも羨ましいなと思いました
そうですね、うん私たちは名古屋から JR 中央線は大曽根までしか乗ったことがなかったので、うん、上高寺駅で降りた時に山がこうドーンと立っていたり隣に大きな川が流れていたりと大自然が広がっていてなんだか遠いところまで来たような冒険しているみたいな感覚でとてもワクワクしましただ
って大曽根からそんなに先でもないのよね上高寺って、
う
ん、
そうですね大曽根過ぎると急になんか景色変わっていく感じで、
う
ん
う
ん
ああでもそうやって思う私もびっくりしました
ですよね、うん、建物がなくなっていくな、
う
ん、みたいな
そうね降りたら自然豊かだなっていう、
うん、
ああ駅の感じも大曽根とも全然違うから
そうだ
自動改札じゃなかったので
そうだって無人だし
いいってな
そうねもういろんなことがこう旅気分を、ね、短い距離なのにね、うん、そんなに離れてないのに
小旅行気分、
ね、確かにそういう意味でも行ってみると楽しいと思います、
はい、駅から東海自然歩道を通って上高寺へ行ったのですが、うん、東海自然歩道ではずっと川が流れていて涼しくて心地よかったですで上高寺では敷地に入るために直入橋っていう橋を渡るんですけどその橋には下馬橋と書いて下馬橋という別名もあって、うん、その由来は徳川家康の9人目の子供の徳川義直が上皇寺へ行くためにこの橋で馬から降りたからっていう由来だそうです、
は
い、
あそうなんだちゃんと意味があったのね
ちゃんと一つ一つに意味があって、うん、な徳川って聞くと歴史上の人物っていうイメージが強いのでそんな人がいた場所に自分が立ってるんだって思うことがなんだか不思議な気分でした、
うんうんうん、
上皇寺へは下馬橋から172段の階段を上ったところにあってそこからさらに登ると一番上に徳川義直さんのお墓があるんですけどその前にある昇降殿の床一面に瀬戸焼の織部が使用されててこの細かいところにも焼き物を使用しているところに瀬戸を感じることができました、
ね、なんかそういうのちょっと私も聞くと嬉しいああそっかそうなんだって改めてそうやって見てないなと思って
そうですよね説明とかも書いてなかったので案内人の方がいなかったら知らなかったなって思いました、
ねうん、お三方様々ですね
そうですね
ああそっかでもそうやって見てみたいな織部綺麗でしたか
綺麗でした
すごい綺麗でした鮮やかで、
見たい
先ほど登場した下馬橋がかかっている池には、うん、蓮の花がたくさん生えていて7月頃に満開になるとおっしゃっていたので今の時期に行くと池いっぱいに咲いている蓮を見ることができると思います気になる方はぜひ遊びに行ってみてください
はい私気になってます
じゃあぜひ上高寺までは JR 中央線上高寺駅から徒歩20分です遊びに行く際は熱中症に十分注意してくださいね
はいそろそろお別れの時間になりました瀬戸町ラジオ毎月第1第3金曜日のこの時間にお送りしてきました今回のメンバーは片桐優香と玉木彩音ミキサーディレクターは小田佳林でお送りしましたそして松本さんありがとうございました
ありがとうございました
今回の取材の様子を私たち後藤ゼミのインスタグラムに投稿します後藤グラム2018で検索してみてください GOTOGRAM2018 です
次回もまた聞いてくださいありがとうございました